新平家物語連続講義第171回断橋の巻石橋山吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしてきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は頼朝が早川党の武者たちの声を聞いて石橋山へと引き返した場面をお送りしました。三条の兵からもたらされた報告によれば、谷間の向こうの彼方の峰に敵と思われる一軍の影が現れたとのことでした。すでに北条時政や義時は三条に確かめに行ったとのことです。それを聞いて頼朝も三条へと向かいました。頼朝は兵を山の上に呼び上げるように指示しました。ところが夜が明けようとする頃になっても敵は姿を見せません。頼朝は時政に敵は隠し陣を取ったのだろうと述べました。そして敵は伊藤助親の手勢が加勢することを待っているのではないかとも述べます。これについて時政は伊藤とは今回どちらにも加勢しないとの黙約を結んでいるとの旨を述べますが、頼朝は内心で伊藤への疑いを捨てきれません。実はかつて頼朝は伊藤助親の娘との間に子を設けていましたが、それを怒った助親によってその子の命が奪われたということがありました。因縁のある伊藤助親ですが、とりあえず今回の戦いに加わらないならばよいがと頼朝は思っていました。戦に入る前に気づかれしてはいけないと頼朝はひとまず朝食をとることとしました。その頃佐々木兄弟は頼朝の命で早川口へと伝令に行っていました。それでは本文を見ていきます。ハゼや漆の紅葉に時々大きな雨粒が音を立てた。すぐ雨は止み、そして日を見てはまた曇ってくる。遠い潮鳴りがだんだん耳近いものになり、谷懐の空に海鳥の輪が白い腹を見せていた。雲の速さ、風の強さに千鳥の群れは叩きつけられるように急へ崩れてゆく。
アンジャビト、待て、道が違うぞ。
何、この道だろう、行きに通った里道は。
違います、色づいた柿の木と2軒の農家があったはずですが。
そういえば曲がり道を間違えたかもしれんな。だが御神所の山は彼方に見えておる。構わん、これを越えて谷を渡ってみろ。
頼朝の命で早川口の味方へ伝令に行った帰りなのである。佐々木三郎森綱、四郎高綱の兄弟はたった2機で石橋村の北側から山へ入ったが、行くと間もなく敵の部隊を見てしまった。そこに埋伏していた隊は平家方の曽我の太郎助信の部下で、中に森綱を見知っていた者が、
あれは蛭ヶ小島の廃所にもいた佐々木森綱だ
と叫んだので、それ生け捕れとばかり谷道の先を塞いで包囲にかかった。森綱高綱の二人はなんとか逃げ終わせようと思ったが、馬も自由に使えない山道なので、
高綱、馬を捨てろ
と言い放ち谷間の一端へ飛び降りた。しかしそこの官僕隊にも河村三郎義秀の兵が隠れてい、上の声に応じて、
逃がすな佐々木兄弟よ
と長江を揃えて迫ってきた。この小事件が起こった場所はもう頼朝の陣にも近い谷だったので、たちまち見張りの兵が兵を威迫のうちへとなった。すぐ走り出てきた頼朝は、
譲るを揃えてあれをいよ
と辺りへ行った。東九郎森永、東内東影、弟六郎、堀東寺近家、吉寺頼時、新東寺利長、新海新太郎、左近の太郎為重など、おのおのゆなりを競って言い始めた。矢頃はよし、敵の位置は低い。崖の中段から矢を追って、転げ落ちる影、岩陰へ身を伏せる敵など、思いのままな的だった。しかも敵は、頼朝の旗本を山上に見ても、そこの位置からは言い返すことができなかった。さて、いよいよ敵が姿を現しました。西側の峰に平家の赤い旗がひらめきました。そこには平家軍の大将、大場三郎景親や、その弟の又五郎景久の姿がありました。 影近は長尾兄弟に頼朝の側面をつくように指示しました。また鎌倉党の海老名権八らに谷底で待機するように命じました。その上で影近は馬を進めて頼朝に向かって出てきて戦えとの旨を言って叫びました。その声を聞いた頼朝もまた馬を進めていきました。それでは再び本文を見ていきます。
そして敵将の影近へ行った。
それへ参ったるは大場影近か。
おう、助殿よな。かねて聞きもしたまん。鎌倉権五郎が抜損の三郎影近とは我なり。
哀れ、源氏の嫡子も火付盗賊に等しき無頼の頭となりたまえるか。影近が尋問に下って神妙に越えたまわば、一命だけは助け取らせん。稲といわばそこらのあぶれ者の寄り集まりもともども馬蹄にかけ、御首を今日の晒し者に送るまでのこと。弓たちのもてあそびは腹を据えてしたもうがよいぞ。
影近、公言はおかしいぞ。
頼朝は言い返した。頼朝にも激血のたぎることはあった。
何時の祖先なのには祖先を恥ずかしめるものだ。鎌倉の権五郎影政は昔我が祖八幡殿に従うて道の国戦い有名を挙げたものではないか。その子孫影近が八幡殿の嫡流頼朝に下れというのか。弓を引くのか。恥よ影近。
昔は昔、今は今、この影近が今日あるはまさしく平家の音禄のおかげだ。祖先は家の紋章、この五体はまさしくこの五体を生かしてくれた者のために働く。
防音のとに物を言うも汚れよ。餌をくれる主を知って祖先の恩を知らぬがごときは犬に等しい。犬に人語は買い狭い。
言われたな、助殿。
影近も怒りを込めて罵り返した。
恩というなら助殿こそ防音の大なるものよ。年重視、すでに打ち首なるべき運命を入道小国のお心広き計らいにて伊豆の廃所に悠々20年もの月日を恵まれてきたまえろう。
何の清盛が感度かは。あの折は池の善にが情けにて。
言いかけるの影近はその何倍もの大声で押さえつけた。
いやいや、人は何とも言え、この影近は助殿が善にが情けにて助けられたりとは信じぬ。入道小国のお心より出た助命でなくは、なんで源氏の生着をわざわざ源氏の古巣、源氏の故郷とも言うべき東国へなど流そうや。助殿が今日あれば、まさしく清盛公のご恩ではあるまいか。
黙れ、黙れ。
相手の言葉半ばから頼朝は言い続けた。その表は蒼白をたたえ、確かに心の内を射抜かれた怒りに見える。影近は誇るかのごとく自陣のうちへ姿を消した。もう一言と思ったが、相手が隠れたのでは是非もない。頼朝は馬を後ろへ踊り返して、
憎いやつだ影近は
と味方へ言い、
誰か敵の深くへ入って影近目を撃ってみせんという者はいないか
と肩で息をしながら旗本を見回した。さて、大場と対峙する頼朝です。ところで、先ほど話題に出た伊藤助親の娘と頼朝の間に子があったという話は、平家物語の標準的なテキストである各一本には収録されていませんが、異本である遠鏡本、源平浄水記、源平登場録及び曽我物語に記されています。助親が大番役で留守であった間に、流人であった頼朝と助親の三女との間に男の子千鶴が生まれます。ところがそれが京から帰った助親の知るところとなります。助親は平家にはばかって千鶴を殺すように命じます。ここから先は源平登場録を引用します。老中二人、蔵式三人を召し寄せ、孫の千鶴を受け取らす。五人の者どもこれを受け取り、伊豆の国松川の白滝にいていき、川の旗に折り末立て祭りければ、幼き人、四方を見回したまいて、父子は伊豆国ぞ、母子は伊豆国ぞ、といえば、あれ、あの滝の下に、とこれを申す。いざ、さらば得いかん、とのたもうとき、この者ども、情けなく沈めをつけ、伏しつけにするこそ、愛おしけれ。さて、節付けというのは布などで体を覆った上で 重りをつけて沈めることです。伊藤と頼朝との間にはこんな因縁がありました。本日の授業はここまでになります。